はい、次にですね、大きなポイントの2つ目に、移っていきたいんですけれども、
はい、
ディープラーニングの社会実装の意義というところで、まあ、シードルの名前にもありますように、ディープラーニングを広めていくコミュニティですので、はい、はい、ディープラーニングが、もちろんキーワードとなると思うんですけれども、
はい、
AI、そして機械学習、まあ、マシンラーニング、深層学習、ディープラーニング、というところでまだ、違いがわからないっていうような人がおそらくいるかもしれないので、概要、その今の3つの概要と、まあ、違いについて、お伺いしたいです。
あ、はい、シードルの方はまあ、基本的な知識として皆さん理解されているかもしれないんですけども、まあ、そうではない方も当然いらっしゃると思いまして、ただ実際に分かりづらいところだと思っています。まず AI の定義なんですけども、 AI の定義はこれは非常に様々ありまして、でディープラーニング協会の、まあ、東大松尾教授ですね、松尾先生は人工的に作られた人間のような知能、あるいはそれを作る技術っていうふうに、まあ、AI を定めています。でここで知的とか知能とかですねいう言葉が入ってるんですけども、知的っていうのは、まあ、様々なその情報から特徴を見つけて現象をこうモデル化することができる、まあ、このモデル化っていう言葉はちょっと難しいかもしれないんですけども、簡単に言うと、まあ、状況を認識できるということだと思っています、はい、そのあれがまあ AI の、はい、意味になっていると思います。で AI っていうのはこれまでブームが何度かありまして、でその度にですね、まあ、人間が結構その AI を作るのがすごく大変なんだということに気づいて、まあ、ブームが終焉してしまったわけなんですけれども、うん、まあ、一番大変だったそのことの一つに、ルール作りを人間がすごくやんなきゃいけないと、いっぱいルールを作ってそれをコンピューターに覚え込ませなきゃいけないということがあって、うん、でこれがまあ AI のブーム終焉の一つの原因になってしまったわけですけれども、そこにマシンラーニング、機械学習という言葉が出るんですよね。で機械学習、マシンラーニングってその言葉の通り、その機械、コンピューターが、まあ、自分で学んでくれるというのが今までの、まあ、人間がルールを覚え込ませるところと違うところです。で、マシンラーニングっていうのは、まあ、機械が自分で学習するんですけども、いや、そこのマシンラーニングに一つ弱点がありまして、うん、で、まあ、そのどこを注目して学習するのかっていうのを、やっぱりそれも人間が教え込ませなきゃいけない、教え込まなければいけないところだったんですよね。ですけど、そこにまた今度ディープラーニングというのが出てきまして、ディープラーニングっていうのはマシンラーニングの、まあ、一種、一部だと思ってください。マシンラーニングがあって、その中にディープラーニングがあると。で、そのディープラーニングの特徴っていうのは、まあ、大量のデータを扱って、今機械学習の弱点であるって言いました、その人間が、まあ、特徴を覚え込ませる作業ですね。ここの手間がですね、大幅に軽減されるわけですよね。で、そのディープラーニングによって、事象の認識の精度が、まあ、大幅にこれまで の歴史から比べて大幅に向上したというのがディープラーニングが AI のブームを今また広げている要因になります。 AI、はい、まあ、マシンラーニング、ディープラーニングという関係性、今お話ししました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。今の話に出てきた特徴を認識する、まあ、特徴量を学習するといったところで、マシンラーニングというのは特徴量に関して、まあ、人間が、まあ、人力で行っていたその学習というか、行っていたに対して、ディープラーニングは、まあ、機械が自動でその特徴量を学習してくれるといったところのでの違い。
そうですね、それが最大の違いです。
はい、正しい、これが正しい認識でよろしいですか。
はい、はい、
はい、ありがとうございます。あと一つ、データ量、扱うデータ量に関してなんですけれども、マシンラーニング、そしてディープラーニングで、まあ、違いというか、特徴のようなものはありますでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっと一概には数字を言えるわけじゃないんですけども、ディープラーニングは例えば世の中にあるもうあらゆる情報をこう集めてもまあいいぐらいのですね、情報量を、うん、まあ、いわゆるビッグデータですね、を扱って、うん、っているような、まあ、技術というか考え方だと思います。マシンラーニングはそれに比べてまだ人間がこう、うん、なんですかね、まあ、把握できる範囲のデータ量になることが多いです。これも一概には言えなくて、場合にもちろんよるんですけども、うん、ただちょっと桁違いだということだと理解していただければいいかなと思います、
うん、データを扱う量、データ量が桁違いということですね。
はい、はい、そうですね。
はい、ありがとうございます、はい、 次にですね、ディープラーニングの社会実装によって期待されることというのをお聞きしたいんですけれども、
はい、
はい、お願いします。
はい、ディープラーニングは、まあ、社会実装されている分かりやすい例は、まあ、画像認識が応用の例として多いんですけども、例えば自動運転が挙げられると思います。道路形状を、まあ、認識して車や人を、まあ、高精度にリアルタイムに認識することができまして、それで安全な走行ができるようになるというところがあったりします。またあるいはそうですね、医療の現場もありまして、医療の現場も画像認識で大量の X 線画像とか、まあ、超音波画像などのデータから学習して、まあ、それで病気の判断ができるというのが、まあ、いいところかなと思います。で、僕は個人的にはロボット、まあ、これは深層強化学習っていうまた技術なんですけどもに興味がありまして、このロボットの、まあ、ディープラーニングの活用が進むことによって、まあ、いわゆるそのドラえもんだったり、まあ、鉄腕アトムだったりっていうことを思い返すと、そういったロボット、身近なロボットがですね、実現するような時代というか社会がやってくるんじゃないかなということが期待されます。
はい、
はい、
あとは、まあ、今まで取得してきた情報、まあ、ニュースからの情報とかもあるんですけれども、人手が、まあ、未だに必要とされる領域に、ディープラーニングの技術が実装されて、で、まあ、ロボットによってそういったところが改善されていくっていうのも、まあ、聞いたことあるんですけれども、
はい。
はい。そういったところも、社会実装をする、まあ、いいかなというか期待されるところかな、はい、まあ、人手が多いところに実装していく、
そして人に、そうですね、はい、はい、
っていうのもあると思うんですけれども、
はい、
はい、はい、
人手の、がかかる作業をディープラーニングによって軽減するというところはすごくあると思いますけども、うん、まあ、ディープラーニングっていうのはおそらくそれ以上の可能性を秘めてると思いまして、
はい、
その生活やそのビジネスモデルそのものが、まあ、変わりうる可能性を秘めているということが、まあ、松尾先生もよくおっしゃってます。20年前 そのインターネットが流行り始めたところとディープラーニングの技術の流行りはちょっと似ているって話をよくされるんですけども、インターネットの技術によって我々の世界ってすごく大きく変わったわけですよね。人手の作業がちょっと楽になったとかっていうレベルじゃなくて、本当に生活が変わってしまったということで、まあ、具体的な、まあ、実装例はまだこれからだと思うんですけども、それぐらい、まあ、ちょっとした工数の削減とかですね、ではなくて、何かこう今私たちが考えている以上のこう変化が起きうるのではないかというふうに思っています。
うん、
はい、
まあ、ディープラーニングによって、まあ、これから、社会構造、そして、経済の構造であったりがガラッと変わる可能性があるということですね。
はい、その通りですね。
はい、最後に、田宮さんにお聞きしたいところ、リスナーさんに伝えたいことですね、ありましたらお願いします。
はい、先ほどですね、ディープラーニングの社会実装をするシードルのメンバーはこれは日本代表だっていう話をしたんですけども、自分たちでディープラーニングの社会実装例をこう我々でやっぱり生み出していきたいなというふうに思っています。ですので、まあ、自負というほどじゃないんですけども、こう我々が日本を変えていくんだとか社会を変えていくんだぐらいの気持ちでですね、まあ、シードル、もしシードルのメンバーが聞いていたら、そういうふうに思って社会を一緒に盛り上げましょうというふうに言いたいですっていうのと、まあ、一方でですね、そういう、こう、まあ、強い今表現したんですけども、一方シードルっていうのは、まあ、あくまで、まあ、コミュニティですので、まあ、緩い場所というかですね、その楽しい場所、楽しむ場というふうに思っていただければいいかなと思っています。まあ、実験って E 資格を受かった、まあ、AI の知識を持っていらっしゃる方々で、高い志を持っている方々だと思ってますので、まあ、いわゆるその良質な人材の集まりなんていう表現もされることあるんですけども、まあ、要するに同じ思いを持っているいい人たちがいっぱい集まっているというふうに思いまして、その中で、まあ、よりこう楽しい時間、より学べる時間というのを増やしていきたいなと、楽しくやっていきたいなというのが今シードルのメンバーの方々にと共有したい思いです。で、最後に今そのシードルメンバーの方以外の方々にも一緒にこの社会を一緒に盛り上げていきましょう、もしくはその楽しんで 学び合っていきましょうという気持ちを共有したいので、ぜひぜひ一緒のシドルの仲間になってくださいということを申し上げたいです。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。今回のエピソードは、第1回目だったんですが、為安さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。